御神君一つ。神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものさ。私どもは日々天地の大不思議の中に生活させていただいております。夏があり、冬があり、昼があり、夜があり、天地の中にあることすべてが私どものためにある大不思議であります。今日、熊谷さんが昨日、今日のことをお届けしておられます。ある人に電話をかけようと思うと、向こうからかかってきます。バスに乗り遅れたと思うと、便乗させていただく車が来ます。車に乗ると雨が降り出しました。こちらに着かせていただきましたら、雨は上がっております。毎日のことながら、神様は私一人のために動いてくださってあるかのように、一部一人の間違いのないお働きの中にあることがもったいないと言われるのです。信心させていただくと、こういうおかげを体験させていただきます。こういうおかげを小不思議だと思います。ここのおかげを受けぬと、大不思議が実感としてわかりません。天地の中の大不思議の中に生活させていただいておりますと、そのためにはまずはその小不思議を体験せねばなりません。その小不思議の体験の積み重ねが必要ですともおっしゃってあるわけですけれども、これは昨日いただきました成り行きを味方にするというようなことも一つであろうかと思います。ではその成り行きを味方にするにはどうしたらよいのか。味方にするにはまずこちらが大切にしなければならない。こちらが邪険に扱っている人があなたの味方になりましょうというようなことはなかなか難しい。こちらが相手の人を大切にする。そうすれば相手の人も私どもを大切にしてくださる。成り行きを味方にするためにはまずは成り行きを大切に尊ぶことが大切だとわかりますね。しかしではその成り行きを大切にするとか尊ぶとかまあ言いますけれども、これも抽象的な表現で、では一体成り行きを大切にするとはどうしたらよいのか、どうすることが成り行きを大切にすることになるのか、尊ぶことになるのか、ということになりますね。具体的にその御教えを行じようとすると、ではどうしたらよいのか、ということですけれども、そこを師匠は、泥の心と教えてくださいました。まあ、もっと全部を言いますと、成り行きをそれこそ、天地日月の心を持って大切にする。ここは天の心で、ここは地の心で、ここは日月の心で、とその天の心、地の心、日月の心を持って成り行きを尊ばせていただくということになるわけですけれども、それでもまあ、あらかたの場合、師匠はその信心のを山登りに例えられましたが、もしその頂上に登るとすれば、泥の心で八合目まで登ることができる。あとの二号は天の心だと。その八合目まで登ることのできる泥の心というのでしょうか。ある意味言い返してみれば、その私どもに起こってくる成り行き、その八割方は泥の心で大切にさせていただく。というふうにも言えるかもしれませんね。その成り行きを大切にするということの大部分は泥の心で大切にするということで良いように思いますね。そういう天の心、地の心で受ける、それを日月の精進として取り組まさせていただくところに、まあ、成り行きを従前に受ける、何と言いましょうか、従前に尊ぶということになるのかもしれませんね。 泥の心で受ける。師匠がよく、泥というものは、その忌み度といって嫌われたりもするけれども、おしっこをかけられたり、肥料の糞をまかれたりしても、それこそ、それらを根肥やしとする。そして、美しいもの、花を咲かせたり、おいしい果実を育てたりする。どれは決してこんなものは嫌だとか、こんな鍛えないものは私は嫌だと受け付けないといったようなことはしない。何でもどのようなものでもただひたすら受けて、それを肥やしとして美しい花を咲かせ、おいしい果実を身につける。いわば心を肥やす元とする、一切のことを心を肥やすもととする、そのことで肥やしとする、いわば一切を受け抜くということがまずその泥の心だと。ですから成り行きを大切にするということの基本は、一切を泥の心で受け抜く。まあその泥の心で受け抜くというのも、もう一つ具体的に言えば黙って受け抜く。泥が不平不足は言いませんね。というように、泥の心で受け抜くということは、黙って受け抜くということではないでしょうかね。師匠がまたの教えに、納めるという漢字は、三髄偏に無口と書く。三髄偏に、カタカナの無、そして漢字の口ですけれどもね。いわば三髄偏というのは水に例えられる。水ですね。流れ来たるもの。それを無口で収める。いわば無口。黙って収める。そうしたら収まってくる。黙って収めると収まってくる。それが収めるという感じの、まあ、本当はどうかわかりませんけれども、いわゆる御神意として、神様が教えてくださる意味としての、神様のお心の現れとしての、収めるという漢字の意味合いだと、いうふうに教えてくださるのですね。いわば、成り行きを大切にする、尊ぶということを、もう一つ具体的に噛み砕けば、その基本は泥の心で受ける。黙って成り行きを受ける。そのどんな嫌なものでも不平不足を言わずに、その成り行きを受ける。これがまず成り行きを大切にする尊ぶということの基本であるということですね。まあそれは私どもの身の上に起こってくる8割方の成り行きは、黙って受ける、収めると、そこに取り組むことのようですね。まあ中には受けてはならない成り行きも確かにあります。そこは成り行きをいただいていく中で、その選球眼とも言うべきものを、野球の選手がバッターボックスに立って全ての球を打つわけではありませんね。ボールに手を出したら空振りをします。ストライクを打てば飛びます。それが成り行きの中でも受けてはならない成り行き、まあある意味神様のお試しのような成り行きもあります。まあ、それは滅多にあるものではありませんけれども、たまにはあります。しかしその8割方、私どもの身の上に起こってくる成り行きは、泥の心で受ける。そのことに徹することによって、そのまた選球眼もできてくる。それでもって結局は、天の心、地の心、日月の心を持って 成り行きを大切にさせていただく。そこから今度は成り行きが私どもの味方になってくださる。そういう働きになってくるということですね。そういうそこに小不思議を感じられるようになり、その小不思議を感じられたその積み重ねによって師匠がおっしゃる大不思議、まあどういうことでしょうかね、大不思議、神の大恩がわかるということにでもなるのではないでしょうかね。まずはその小不思議を受けることから始めてみなければなりませんね。ためにはまずはその成り行きを泥の心を持って黙って収めることを持って受け抜いていくということから始めるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。